質問はですね、
心が潤うためにはどうしたらいいのでしょうか。
心が潤うためには、京明さんどうしたらいいと思いますか。
心が潤うためには、
うん、
潤うというのは功徳のことですから、
うん、
功徳をいただくか、
うん、
あるいは自ら功徳を生み出していくか、
うんうん、
だと思います、
うん、心が潤うためには、そうです、功徳です。功徳をいただくことが一番早いですね。これは阿弥陀経の中にもですね、173ページ、ね、右から2行目、極楽国土には七宝の池あり、八苦毒水、その中に十万世紀、ね、八苦毒水、ね、極楽国土には七宝の池がある、ね、池があって、そこには八苦毒水が充満していると、ね、人と仲良く付き合うためにはどうしたらいいか。人と仲良く付き合うためにはね、自分の心がまず潤っていることが大事なんです。その自分の心が潤っている状態で、人に向かってその功徳を与えていくことによって仲良くなることができるんです、ね、自分の心が不安だと周りに対して不安をまき散らすしね、自分の心が満たされていると周りの人に対して、ね、功徳を与えていくことができる。だからどうしたら心が潤うことができるかといったらですね、どうしたらこの八苦毒水をいただくことができるかと、ね、そのためにはですね、どうしたらいいですか。清野さん、八苦毒水をいただくためには
念仏ですか。
念仏ですね、念仏、念仏をすることが一番功徳をいただくことになるんです、ね、この阿弥陀経もですね、お釈迦様は無問自説の経とこう言われるんですね。無問自説の経、無問自説の経、無問自説の経っていうのはですね、問うことがなく、誰からも問われることがなく、ね、尋ねられることがなく、自らの、ね、お気持ちをお伝えされたお経ってことです、ね。お釈迦様っていうのはですね、念仏することが、念仏っていうのは何か、念仏っていうのは阿弥陀仏と、ね、心を通じ合うことができるってことです、ね、阿弥陀仏と私とが心が通じ合うことができる、ね、これが念仏。質問を受けるってね、質問、もっとね、やっぱりね、自分が切なる質問の方がいいか、こう切なるね、もうこれがどうしても解決してほしい、例えば今苦しいとかね、今なんとかね不安だとかね、その気持ちをなんとかしてほしいと、ね、なんとかしてほしいっていう、そういう気持ちを投げかけてくれることによって、阿弥陀仏、その願いをね、阿弥陀仏のところまで送り込むことができるわけ。こうやって送り込んでいく。そうすると阿弥陀仏は私に対して知恵を与えてくれる。知恵、ね、こういう時はこうしたらいいですよ、ああいう時はこうしたらいいですよと、ね、例えばこの説法を通して、この説法を通して私に与えてください、ね、それと同時に私の中の汚れを 取り除いてくれるし、皆さんの中の汚れを取り除いてくれるわけです。念仏ね、っていうのはとても素晴らしい。だからお釈迦様はこの阿弥陀経の中で、ね、皆さんにも念仏をしていただきたいと、ね、念仏をしていただきたい。なんでかと、それは念仏には大変な苦毒があるからなんです、ね、どういう苦毒か、私の中にある不安を取り除いてくれる、そういう力があると。不安ってね、汚れを私の中でね、例えば私たちはね、どんな時に不安を感じるか、どんな時にね、不安になるか、それは何か私たちが信じていたものね、何かにすがっていたものがあったとする、ね、そのすがっていたものに裏切られた時に、裏切られた時っていうのは自分の思い通りにならなかった時に、自分は何かこのすがっていて、何かを信じていてね、これさえあれば大丈夫だと思っていたものがあると、ね、人間っていうのは何かしらね、いろんなものにすがっている。お金にすがっている人もいる。権力にすがっている人もいる。ね、何かにすがればね、そのすがっているものに裏切られるっていうことがあるわけです。ね、私たちはね、迷っている。迷っていると何かって。安心したいから何かを手に入れて安心しようとする。ね、お金を手に入れて安心しよう。権力を手に入れて安心しよう。ね、結婚することによって安心しよう、ね、そうやって何か、例えば物を手に入れることによって安心しよう、何かを手に入れることによって、その手に入れたものを心の支えにして安心しようとする、ね、だけど私たちの人生というのは、そうやって手に入れたもの、手に入れたね、こうやって手に入れたものをね、失う時が来るんです。失う時が、ね、何かを手に入れて安心しようとした心は、何かを失った時に不安になるわけ、ね、だからお金を手に入れて、これで大丈夫だと思って安心しようとする、ね、地位や名誉や財産を手に入れることによって、これで大丈夫だっていうふうに安心しようとする。人の心を手に入れることによって、これで、ね、大丈夫だと思って安心しようとする。何かにすがる。だけどそのすがったものを仏教ではがと言われてね、がっていうのは無常によって失われる時が来るってことです、ね、だから私たちの人生で必ず苦しむようにできてるんです。それは今苦しまなくても年を取って苦しんだり、ね、死ぬ時に苦しんだり、何かを失う時に苦しまなければならない。強く信じていれば信じているほど、失った時には激しく苦しむ、ね、この阿弥陀経っていうのはお釈迦様の、ね、確か晩年の時に説かれたお経。お釈迦様も、なんていうんですかね、年を取って、ね、ああ、自分も年を取って、もういつまでね、生きてるかわからないな、やがて死んでいかなければならないな、っていうことを感じられて、ああ、ね、阿弥陀仏のことについて、いつも念じていたい、っていうふうに思われた。ね、それは、阿弥陀仏はね、阿弥陀仏のことについて念じると、阿弥陀仏から苦毒をいただく。ぜひね、皆さんもね、これ苦毒をいただいていただきたい。私もね、こうやって説法をするのは、説法を通して苦毒をいただきたいって思うから、ね、生きるっていうことはいろんな意味で苦しいことがいっぱいやってくる。思い通りにならないこともいっぱいやってくる、ね、その時にね、自分の力で何とかしようって思うのが間違いない。これが自力。仏殺すには刃はいらん、腐った頭で考えるって、ね、自分の力で自分の心を何とかしようっていうふうに思うと、そのね、苦しまなければならないわけ。自分の心っていうのはね、今質問はね、 人と仲良く接していくためにはどうしたらいいか。人と仲良く接していくためには心に潤いがあっていつも安定した心でいることが大事なんです。でもね、そんな安定した心なんていうふうにいつも自分が折れるわけじゃない。もちろん生活習慣、戒をしっかり身につけたならばね、安定した心になることはできますよ。だけどそうじゃないとしたならば、自分はどうしたらいいのか、どうしたら安定した心になることができるか、そのためにはやっぱりね、念仏をすることが大事なんです。念仏をすること、念仏って何か、念仏っていうのは阿弥陀仏をね、心で念じることなんです。どうしたら念じることができるか、どうしたらっていうと、このね、教行信証信観ですね、次のように教えられている。358ページで、ここで大事なことはね、念仏っていうのは仏法を説いている人も念仏をすることができるけど、仏法を聞いている人もまた念仏をすることができるっていうことなんです、ね、だからここに書いてあるようにね、ね、左から、358ページの左から 1,2,3 行、うん、4行目の下からね、拙者長者皆仏法を少量することに耐えたり、常に仏前に生前って ね、拙者長者、説法をする人も仏法を聞いている人も共に念仏をすることができると。念仏をすることができるということは功徳をいただくことができると、ね、やっぱりね、思うんですよ。ぜひね、ここに聞いている人たちは、ね、聞いている人たちに思って、まあ、その、念仏をしていただきたいと思わずに折れないわけです。念仏を。ね、念仏をしたならば、阿弥陀仏から功徳をいただいて、その功徳によって、ね、生きる力を与えていただくわけです。ね、私たちはね、仏法がなかったらどうか。仏法がなかったらね、人生金だってなるんです、ね。金しかない。それかね、勝つか負けるかって思う、ね。あの人に勝つか、あの人に負けたくない。ね、認められるか、認められないか。ね、これを煩悩って言いますね。煩悩。煩悩って何か。ね、煩悩っていうのは、人間の心です、ね、人間の心って何か、人間の心っていうのは、ね、正多妙門利用の心しかないんです。特に仏法を聞いていない人の心なんていうものはね、もう正多名門利用しかない。翔太って何か、翔太っていうのは負けたくない、勝ちたい、勝って自分を認めさせたい、ね、だから人の下にはなりたくない、自分の思い通りにやりたい、ね、自分の思い通りに、ね、できないんだったらここにいたくない、ね、自分のことをバカにする人と一緒にはいたくない、ね、そういうのが翔太で、名門、名門って何か、名門っていうのはね、自分のことを愛してほしい、認めてほしい、大事にしてほしい、みんなが自分のことを注目してほしい、ね、自分のことを大事にしてくれる人がいたとしても、自分のこと、ね、自分のところから離れていく人がいると寂しい、ね、自分のことを大事に思ってほしい、自分のことを認めてほしい、みんなの目が自分に向いているときは嬉しい、だけどみんなの目が自分から離れていくと寂しい、ね、これが妙門、ね、利用って何か、利用っていうのはね、もう人を人として見なくなる、ね、人と付き合うときは損か得か、ね、その人を利用できるか利用されるか、利用して何をしたいか、利用して のし上がっていきたい、少しでも自分が楽したい、得したい、ね、やっぱりね、さっきもありましたけど、人のね、人と接してみて、ね、その人が楽したいと思うと、なんかこの人についていきたくないなっていうふうに思うと、ね、それはなんでか、それはね、この人はもうね、利用、畜生の心を持ってるからです、ね、私たちはね、この人につきね、付き合っていきたいな、この人と一緒にいたいなっていうふうに思うのは、その人が人間の心を持っているからなんですよ、ね、人間の心を持っているから、その人と付き合っていきたい、仲良くしたい、こういうふうに思う、ね、だけど人間の心を持ってない普通の人はね、人間の心を持つ普通の人っていうのは、世の中にこう揉まれてしまうとね、揉まれてしまうと、苦毒のない世界ですから、この世の中っていうのはね、苦毒のない世界だから、仲良くしたいって言っても誰なんですよ。仲良くしたいって言っても、この世界にいるね、人たちは苦毒がないためにね、心が煩悩で覆われてしまう。煩悩で覆われてしまうとどうなるか。煩悩で覆われてしまうと、正多、名門、利用の心しかなくなるんです。ね。正多っていうのは、正多っていうのはね、地獄を生み出す。ね。名門っていうのは、餓鬼を生み出す。そして利用っていうのは畜生を生み出す。これが三幕道と言われるものです。この世の中にいると人間っていうのは三幕道に落ちていく。落ちていくっていうのはね、陥るってことですね。陥っていく。三幕道に落ちていく。陥っていくと。三幕道に落ちていく。みんな落ちていくんです。ね、なんでかと。この世界には苦毒というものがないから、ね。私たちはこの苦毒というものを心の栄養として生きている。ね、だから苦毒があるから人間としている。この人間の心を仏教では残機っていうふうにですね。残機。この残機っていうことについてはですね、370ページ。ね、残機、残機。残機、これが人間の心。人間の心って何か。人間の心っていうのは苦毒のある心ってことです。苦毒のある心、ね、私たちは何のために仏法を聞くのか。それはね、人間の心のままでいたいからなんです、ね、人間の心のままでいたいから、ね、人間の心があるからこそ、ここに書いてるね、人間の心があるからこそ、父母、兄弟、姉妹あることを説くと。ね。父母、兄弟、姉妹っていうのは何か、父母。ね。人間の心があるからこそ、ね。父と呼べるんだ。母と呼べるんだっていうことです。だから家族っていうものが出来上がっていくのは何か。家族っていうものはね、苦毒があるからこそ家族があるんだってことです、ね、誰かと仲良くしていきたい、仲良くしていきたいというのは、その人と家族になっていきたい、ね、仲良くして家族となっていきたい、ね、もうこの世の中利用するとか 利用されるとかね、ね、そういうのじゃなくて、本当に信頼できるような人間関係ができたらいいな。ね、夫婦でいてもね、仲良くできるような夫婦でいてほしいな。ね、そういうふうに思ったときに、私たちは、ね、この相手を見るわけです。ね、相手を見る。そうするとね、ほとんどの家庭はね、功徳がないために、仏法を聞いてね、自分が功徳ができると、功徳ができるとっていうのは、人間の心を取り戻したならばね、その相手を見たときに、周りの人を見たときに、どう思うかと。そうするとね、相手は自分の方を向いてはくれないなっていうことを感じるわけです。肉体はここにあっても、心は自分のそばにいない。ね、寂しいなっていうふうになる。だから、こっちを向いてくれる人がいるっていうのは、すごく珍しいわけです。仏法を聞いているからこそ、人間の心を持つことができるんです。ね、そうじゃなかったらどうなるの？そうじゃなかったらもう人間の心なんてなくなっちゃう。人間の心がなくなったらどうなるか。人間の心がなくなったらね、もう正体、名門、利用の心になる。どういうことか。どういうことかっていうと、自分の中で、これが自分だとすると、ね。私たちは、この自分の中に心があるんです。心が。この心が、生きている間、生きている間だけ、人間と呼べるわけ。人間と。人間。ね。いいですか？今ね、人間関係を作っていきたい、仲良くしたいって言ってもね、相手はね、人間じゃないんです。どうしてか、ね、病院なんか行ったらね、みんなね、不安を吐き出すところなんです。
基本的には。
そう。そういう中で、自分が功徳を保っていくためにはね、念仏をしていなければならない。そうじゃないとどうなるか。そうじゃないとね、自分の心の中で、ね、この、ね、心を失ってしまうんです。心を失うとどうなるか。心を失うと、自分の心を失うと同時に相手の心も見えなくなるんです。だから相手が寂しい思いをしていたとしても何とも思わなくなってしまう。放置できてしまう。自分ね、それよりも相手のここね、相手を傷つけたとしても、自分が自分の思いを通すことの方が大事だと思ってしまう。ね。これが正体。負けたくない。ね。そして、名門。名門っていうのはね、もうね、自分の心の中で自分を感じないから、もう常にね、寂しい寂しいで心がいっぱいになってしまうってことです。寂しい寂しい寂しいで。ね、なぜかって自分を感じないから。だから自分で自分をこう感じることがない。自分で自分を生きてるっていう実感がない。だから人が自分のことを見てくれた時は自分は存在しているけど、人が自分のことを見てくれていない時には自分は存在していないように感じる。だからいつも自分ね、人が自分のことを見てくれたいと思うし、見てくれないとものすごく寂しいなと。だから認めてもらうためにはお金が必要だというふうになったりね、権力が必要だっていうふうになったり。だからガキ道に沈んでいる人ほどね、お金や権力を求める。なぜか、お金を手に入れたならば人は自分のところに、ね、注目してくれると思うから。権力を手に入れたならばね、人は自分のことを注目してくれると思うから、ね、人の目が人がね、自分のことをちゃんと見てね、くれたら嬉しい。人の目がね、あっちへ行ってしまうと寂しい。だからね、人に囲まれていたいと思う。でも、人に囲まれていても、ね、その人が自分を向いてくれなかったら嫌だ。誰かを向いていたら嫌だ。そういう心。ね、これが、ガキ。ね、ガキ。そして、 ね、畜生、畜生っていうのは、ね、損得勘定できる。もう人の心なんて見ない。ね、もう人の血をすすってって感じね。人を利用して、人をすすって、人の血をすすって、自分が勝てばいい。自分の思い通りになればいい。ね、こういうのが、畜生、弱肉強食。ね、強いものが勝ち、弱いものが負けていくと、ね。どうだ、ね、強いものが勝ってどこが悪いんだ、ね、思い通りになってどこが悪いんだ。それはね、自分が思い通りになったとしても、相手の心なんです。心。相手の心を踏みにじってしまったならば、心が痛むはずなんです。人間の心を持っていたならばね、人間の心を持っていたならば、自分が楽ができても、相手が楽ができなかったならば、ね、嬉しくないんです。なんか、思われだったと。自分が楽ができて、それでいいんだ、人に働かせていいんだって言ってね、そう思えてしまうのはね、もう人間の心を失ってしまってるんです。だからね、自分のことを見てくれていないように思うから、ね、見てくれてないと思うから、この人に、ね、従いたくないっていうふうに思う。ね、でその人は、ああ、相手のことを見てあげないといけなかったなぁと頭で思ったとしてもね、心で感じることがない。なぜか、心で感じることがないのは、心を失ってしまっているから。心というものがあるからこそね。ね。だから、心があってこそ相手に期待するっていうのができるわけ。ね。私、寂しいんです。なんで私のことを見てくれないんですかっていうふうに言って、いや、悪かったね、ちゃんと見ないとっていうふうに言ってくれるのはね。それは、相手がね、心を持っているときだけなんです。だけど、その心を失ってしまう。心を失っても自然に失ってしまう。なぜかって言ったらね、この世界っていうのは、功徳のない世界。ね。この功徳のない世界を、固くっていうふうに言うんです。固く。ね。固く。固くっていうのは、ね、火のついた家。火のついた家って何か。この火っていうのは、不安の火です。だから、何かいつも不安に怯えている。なんとなく誰かが攻めてくるんじゃないかと思う。なんとなく誰かがね、私のことをね、バカにしているんじゃないかと思ってしまう。なんとなく不安。だから、その不安から欲に逃げるか、不安のためにイライラするか、その不安を誰かに押し付けて、楽になるか、その不安を誰かからもらって苦しくなるか。もうね、この世界っていうのはもう不安の部署なんです。その中でね、その中でね、仏法を聞いていくっていうことはね、これはね、酷なことかもしれない。何が酷かっていうとね、仏法を聞くっていうことはね、人間の心ね、煩悩しかなかった私が人間の心を取り戻すっていうことなんです。人間の心を取り戻したならば、どうなるか。人間の心を取り戻したならば、やっぱりね、ちゃんとした人間関係を作っていきたいって思うようになるんです。ね。ところが、人間関係をちゃんと作っていきたいと思って、周りを見渡すと、ね、周りを見渡すと、みんな人間の心を持っている人がいないんです。ね。それは仏法を聞いてなければね、人間の心なんて持ち合わせてはいないんです。 そんなことはない。
でもやっぱりなんか苦毒あふれるような人いるような気はしますけどね。あふれるというか苦毒を持ってる人。
苦毒を持ってる人っていうのはね、戒を実践している人だけです。戒を。そうそう、それはね、やっぱりね、人間の心を持った親から育てられたからなんです。ね。残機って人間の心だから。その人間の心を持っているからこそ、父母があると。家族があるんだと。兄弟があるんだと。姉妹があるんだと。だから、人間の心を持っている人が、子供を育てると人間の心を持った人になるんです。だけど人間の心を持ってない人が子供を育てると人間の心を持たない人が出来上がるんです。その苦毒に溢れてる、苦毒に溢れてる人もね、もう感じるんです。何を感じるかっていうとね、この世界っていうのはね、自分が人をちゃんと見たとしても人は自分のことをちゃんとは見てくれないなっていうことを感じる。寂しいんです、ね、それは人間の心を持っている人が少ないから、ね、だから人間の心を持つことは酷なのかもしれない。酷なのかもしれないっていうのは何か。酷っていうのはね、それは人間の心を持ってしまったならば、いかに周りの人たちは人間の心を持っていないかっていうことが知らされるか。ね。どうなってるか。もう、正太、名門、利用の心しかないと。正太っていうのは、負けたくない。勝ちたい。勝って人の上に立ちたい、人の上に立って認めてもらいたい、そういう心しかない、ね、名門っていうのは、ね、みんな自分のところね、自分のことを認めて自分の方を見てほしい、ね、人の方なんて見てほしくない、自分の方を見てほしい、自分のことを愛してほしい、自分のことを大事にしてほしい、そういう心しかない。ね。利用っていうのはね、もう人なんて、人を人として見ずにね、その人を利用できるか、ね。その人をね、利用されるか利用するか。利用はされたくない。でも、利用はしたい。思い通りにしたい。そういう心しかない。正太、名門、利用の心しかない。こういう人と、残機のある人がね、仲良くやっていこうと思っても、ね、残機のある人は寂しくなるだけなんです。寂しくなるというのは、相手が自分のことをちゃんと見てくれないから。寂しいなぁと。こういうふうに思う。ね。だから、二河白道でも、この世は無人空港の沢と。無人って言われるわけね。無人。もちろん、苦毒のある人っていうのはいますよ。苦毒のある人はいますけど、だけど少ないんです。
それはそう。
少ない。ね。だから、この世界っていうのは無人空港の沢。こういうふうに言われるわけです。
そう。
完全に。まあ、いや簡単な、ね、無人空港の沢と、ね、無人空港っていうのは人がいない、ね、人がいない、どんな人が、ね、ちゃんと人と人とが 人間関係を作っていこうと思ってもね、人間関係を作っていこうと思っても人間関係をちゃんと作っていけるような人が少ないってことです。自分は相手のことをちゃんと見ようと思ってるのに、相手は自分のことを見てはくれないと。そういう人が人たちばかりだと、ばかりだと。そんな中ね、もちろん残機の心のある人がいないわけじゃない。でも残機の心のある人は少ない。だからどうしていかなくちゃいけないか、どうしていかなくちゃいけないかって言ったら、人間の心のね、ない人に人間の心を持ってもらうためにはね、その人に功徳を与えていかなくちゃいけない、ね、自分の中にある功徳を相手へと施していかなくちゃいけない、施して、ね、今人間関係をどうしたら良くすることができますか。心にね、心が潤うためには、心なんでね、潤ってもすぐに乾くんです。固くだから、この世界すぐに乾くんです。だからどうしたらいいか、だからお釈迦様はね、少しでも念仏をしなさいって言われた。念仏ね、念仏をしたならば心が功徳で満たされると。その功徳を相手に施していくことができると。
その念仏の具体的に、
念仏っていうのは何か、念仏っていうのはね、念仏っていうのは仏法を説くことと仏法を聞くことによって、念仏することができる、ね、例えばその時に大事なのは、仏法を説いている人が念仏をしていくことが一番大事です。仏法を説いている人が念仏ができていないと、仏法を聞いている人はその教えを聞いても念仏できません。まず仏法を説く人が念仏の気持ち、いや念仏ができないといけないと。念仏ってどうしたらできるんですかと、ね、どうしたらと。例えば私が説く人ならば、私の心が苦しんでいると念仏ができます。
ああ、その苦しみを通
って。そう。苦しみを、私ね、まず私の苦しみを抜いてもらいたいっていう気持ちで念仏をすると、ね、仏法を説くと、その説法は自然といわゆる私の苦しみを解くような説法になるということです。
自分が苦しんでたら、その撒き散らしますよね、
うん、そう、自分が苦しんでいたらその苦しみを撒き散らす世界が固くと、うん、
だからどういうふうに、まあ、ちょっと感覚的な話だと思うんですけど、
あ、だから苦しい時には、はい、ね、苦しい時にやっぱり聴聞すること、ちょっと苦しくなってきたなと思ったらね、功徳のある人に、ね、汚れを抜いてもらうか、ね、功徳のある人に汚れを抜いてもらう。だから功徳のある人ね、心に潤いのある人が近くにいるだけで汚れが抜けます、ね、または、あ、その自分が苦しい時にはやっぱ聴聞することが大事なんです。仏法を聞いていくことが大事なんです。どういう気持ちで、やっぱりね、この不安を撒き散らしたくないから。抜けちゃえばね、撒き散らすことはないんですか。ね、だからまず自分がこの、ね、自分の中に溜まったいろんな感情を、これ汚れって言うんです。汚れ、ね、例えば不安になったりとかね、人のことが悪く見えたりとかね、あとは何のために生きてるんだろうとかね、何のために頑張ってるんだろうとか ね、この世なんて終わってしまったらいいのにとかね、こうやって生きてるだけで死んじゃうのに、死んでいくのか、ああ何のために生きてるんだろうな、こういう感情が汚れというもの、ね、汚れが溜まってくるとね、汚れが溜まってくると自分の心が死ぬか、死ぬと楽になります。 そういうことを考えることなく煩悩が吹き上がってる、ね、だから勝つか負けるかっていう世界の中に生きていくようになると、それかもう認めてもらえるか認めてもらえないかと、損か得かっていう世界に生きるようになるってことですね。でも心が生きている、心が生きている間だけは苦しいなっていうふうに思うってことです。
なんかもやもやします
よね。そうそうそうそう、もやもやしてるっていうのはね、もやもやしてるっていうのは、うん、何かの縁でね、汚れが吹き上がっている証拠なんです。汚れがね、吹き上がる、もともと不安っていうのはねお腹の中に溜まってると、それが何かの無常によって汚れが吹き上がっている。さっきの話だったら自分の信じているものが裏切られただけでもね、不安が吹き上がってくる。そうすると吹き上がってきたその苦しみは抜いてもらうしかないわけ、ね、抜いてもらう。私もねこうやって仏法を伝えていて、だんだん汚れを受け取れるようになると、汚れを受け取れるようになるとね、今だったらどうのか、今だとね頭がねどうも痛くなる。昨日はね、もう眠くて眠くてしょうがなかった。ね。子供と触れていたら眠気が来た。今だったら頭が痛いものが来てると。それは来てると。
今頭は痛くないですよね。
それはこっちに来てるから。こっちに来てるから。そう。そうやって、ね。汚れをこう受け取れる、ね、受け取ることによって、ね、相手と同じ症状になると。相手が不安だったら自分も不安になるし、相手がお腹が凝っていたら自分もお腹が凝ってくると。相手が頭がね、重かったらね、自分の頭も重くなる。相手が心がモヤモヤしているなら自分もモヤモヤしている。ね、そうやって相手の汚れをもらえばもらうほど、これ説法ね、説法で頑張れるようになるわけです。なぜかって言ったら、その苦しみを抜いてもらいたいという気持ちで説法するから、ね、だから今日一日説法しますけどね、今日一日説法を通して皆さんの心をすっきりさせたいなっていうふうに思う。どうやってスッキリさせるか、どうやってスッキリさせるかって、仏法の力によってね、相手の我を崩す、不安が吹き上がる、その不安をもらう、ね、そして汚れを阿弥陀仏に送ると、そしてまた不安をこうね、いわゆる相手の心の奥底にある不安を取り除いていくように、取り除いていくように説法していくってことです。なんでか、やっぱりね、みんな残機の心を持ってほしいから。やっぱり人間の心を持ってほしいなっていうふうに思うんですね。うん、やっぱ仏法を聞いてる人たちだけでも深い人間関係を作っていきたい。深い人間関係を作っていくためにはどうしたらいいか。深い人間関係を作るためには人間の心を持ってないといけない。人間の心を持ってないと、そこにいても寂しいなって思うだけなんです、ね、人が来てもその人はね自分の方を向いてくれないから寂しいなっていうふうになる。もう本当に思いますよ、こうやってね、念仏するようになって思ったことは、いや本当にね、やっぱりね念仏したいなっていう人が少ないなって思うんです。念仏ね、念仏したいなっていう人が少ないっていうことはね、やっぱり汚れを受けてね、汚れを受けて自分の心が苦しくなってきたね、汚れを受けて自分の心が苦しくなったっていう人が少ないからだと思うんですね。それはなぜかったら、やっぱりねもう死んじゃってるってことです、心。だからもう一度説法によって心を復活してもらいたい、残機の心を取り戻していただきたい、 こう思うんですよね。残機の心を取り戻して、もう一度ね、みんな生きた心で生きていきましょうと。ね。私も本当にね、汚れを受け取れるようになって思ったことは、聴聞していないと苦しいなっていうふうに思うんだ。ね。汚れっていうのはね、自然と人から入ってきますから。ね。特にね、これ説法をしているとね、説法している、まあ説法してなくてももらっちゃいますけどね。人からもらっちゃいますけど、説法していると、相手の中から吹き上がった汚れっていうのが僕の中に流れてくると。ね。そうすると、そのまま放置していると、自分の心が苦しくなってくる。苦しくなってくるっていうのは、不安になったりとかね、人のことが悪く思えたりとかね。なんとなく肩が凝ってきたりと、今なんか知らないけど肩が凝ってきた、ね、そうやって、汚れをもらうことによってもうね、この仏法をもっと伝えていかなくちゃいけないなっていう気持ちになると、やっぱりね、本当に思いますよ。僕も休んでる間にね、僕もすっかり心が死んじゃったけどね、皆さんもすっかり心が死んでしまったなっていうふうに思うんですね。で、心が死んでしまったっていうのは本当に申し訳ないけど、やっぱりね、心に潤いがあるように仏法を伝えていかないといけない。ね、その仏法を伝えるって言っても、僕自身がまず念仏をして、ね、そして苦毒をいただかないといけないなって。苦毒をいただくとどうなるか。苦毒をいただいたならば、ね、説法をしなくても相手の汚れを受け取ることができるようになると。
自然に相手もね。
もちろん。だから、苦毒がない間は、だって苦毒がないから受け取れないじゃん。いっぱいだもん。
まあ、そうですね。
そう。だから、苦毒をいただくことによって、相手の汚れを受け取って、相手の心を楽にしてあげることができるわけ。ね、その汚れがいっぱいな人はね、抜いてあげても抜いてあげても汚れがいっぱいなので心が楽になるという実感がないわけです。だけどその汚れをひたすらひたすら抜いていくっていうのは、これがね、仏法をね、伝えるっていうことだし、ね、そして禅師式なら汚れを受け取ることが私の仕事、そして汚れを受け取ってその汚れを抜いてもらいたいという気持ちで説法していくと。説法していくことによって説法したことが念仏となるわけです。だから今日皆さんから汚れもっとね、もっと本当はなんていうんですかね、汚れをいつも抜いてもらうとね、もっと吹き上がる。ブワッ、それはね、汚れが溜まるとね、汚れが溜まるとその放置しておくとね、凝り固まっていくんです、汚れが。で、なかなか抜けない状態になる、ね、だ仏法を解くというのはこう心の奥底にある汚れをこうぶつけてなんとか掘り起こしていくような感じでね、土なら柔らかい土になっているとすぐに掘れるけど、もう硬くなっている土って掘れないじゃないですか。で、汚れもね、硬くなってしまうと説法を聞いてもなかなか抜けていかないわけ、ね、だから仏法の力によって少しずつ汚れを抜いていくしかないってこと。でも汚れを抜いていったならば、その分だけ心がこうね、通りが良くなるようになると、心の通り、蓮如上人が再々に信心の溝をさらえて弥陀の発水を流せと、こう言われているように、心の中に仏法の力を通していくことによってね、心がどんどんどんどんと軽くというかね、気持ちも軽くなっていくということです。
一旦は不安が吹き上がるんですね。
一旦ね、その一旦は不安がね、吹き上がるんです。不安がね、吹き上がる。なら頭が痛くなったりとか、胸がなんとなくね、そわそわしてきたりするわけ。でも今はね、そんなに 汚れがここに充満してるわけじゃないからすぐに こっち側に流れてくると、僕の方に吹き上がったら流れてくる、吹き上がったら流れてくる、流れてきたものを阿弥陀仏の方に運んでいくっていうのが説法するっていうことなんです。
阿弥陀仏はなんか浄化作用みたいなのが、
阿弥陀仏はね、そう、浄化する作用があります。まあちょっと時間になりましたので、これで午前中は以上です。